皆さんこんにちは。新刊ラジオ第525回6月10日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今年はですねオリンピックの年ですね。まあ近々開催されるこの北京オリンピックなんですけども、あのチベット問題に抗議するね聖火リレーの騒動とか、あとあの四川省の地震などね、まあ、開催地である中国にいくつかの問題が起きています。さてそんなオリンピックの開催地中国、あの中国といえばですね、あのブリックスという言葉に表されるように、あの経済の観点からも大きな期待が寄せられていました。実際のところ中国関連株式に投資をしている人多いんじゃないでしょうか。今回はそんな中国経済の問題点疑問点を指摘した本をご紹介いたします。期待の大きい市場だからこそ多角的に分析するために参考にしてみてください。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はサイズ社より出ております三橋貴明著、本当にヤバい中国経済、バブル崩壊の先に潜む相当の蛇という本です。著者の三橋さんはですね、中小企業診断士の資格を持ち、通信業界のコンサルティングも行っている方です。この本当にヤバい中国経済という本はですね、まあ、タイトルの通り中国経済の危機性を書き記した一冊ですが、前作となります本当はヤバい韓国経済という本も、あの日本であまり知られていないこの韓国経済の問題点を指摘し話題となりました。さて、ではこの本の肝となります中国経済、一体今はどうなっているのでしょうか。まずは本の序盤をお聞きください。2008年4月現在、中国は不動産と株式バブルの崩壊、日本の毒餃子事件をはじめとする中国製品への信頼崩壊など様々な危機に直面している。中国バブルの象徴であった上海株式総合指数は2007年10月の6030ポイントをピークに、2008年4月時点ですでに 40% 以上も暴落している。あまり日本のメディアは注目していないようだが、実はこの下落ペースは89年の日本におけるバブル崩壊時を上回っているのである。しかも主に企業の投機により高騰した日本株とは異なり、中国株式に投資しているのは中国の一般市民が中心だ。まさに沸騰したという表現が適切な中国の株式投資ブームにより、中国国内の証券口座数は2007年6月頃に1億口座を突破した。はい、というわけで本の初めの部分を紹介させていただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。まあね、上海株式総合指数が下落を始めた、まあこの事実自体はね、僕はまあいいかなと思いました。あのアメリカのサブプライムローンの影響もあってね、世界的に株価は下落してましたからね。おそらくですね、今の文章のポイントは 40% 以上の暴落、日本のバブル崩壊を上回る下落ペース、このあたりではないでしょうか。まあ、かねてからですね、中国市場における株価の高騰が中国バブルと一部で言われていましたが、実際のところ中国経済はどうなっているのでしょうか。では本の内容に即しつつ気になるポイントをピックアップしていきましょう。中国最悪の輸出品は数字である。2006年、パナマで中国産の風邪シロップを服用した子供が100人以上亡くなった事件や、近年の日本での毒入り餃子事件など、ここ数年の、中国の輸出品に関する不祥事は皆さん記憶に新しいことだと思います。そんな中、著者の三橋さんは中国の最悪の輸出品は数字であるとカッパしました。中国当局の発表する GDP などの経済関連の数字は信用できないんだそうです。この本の第一章では主に中国の数字が信用できない理由と根拠を述べています。中国内部ではなく他国の貿易数字を参照する。はい、先ほど語ったように中国の数字が信用できないというわけですから、こちらの本本当にヤバい中国経済では、中国が発表した数字だけでなく、日本、アメリカ、スイスなどの数字をもとに中国経済を検証しています。とりわけ注目しているのが各国の国際収支統計というものです。国際収支統計とは、ある国が 外国との間で行った財貨、サービス、証券などの各種経済金融取引や、それに伴う決算資金の流れなどを体系的にまとめたもの。まあ要するにですね、国の取引内容です。この本の第2章では、アメリカ、日本、スイス、この3カ国の国際収支統計を分析して、著者なりに、一般的な経済モデルを分析しています。個人的にですね、この分析はとても素晴らしいなと思いました。経済の数字といえばですね、難しいことで有名なんですけども、この本の分析はとても分かりやすく、まあ、極論すればですね、各国の、どんな部分が黒字でどんな部分が赤字なのか、具体例を交えて紹介してくれています。これによりどの国がどんな経済構造なのか、どの程度の経済成長を迎えているのか、まあ、体系的にね、理解することができるんです。まあ、さらに言えばですね、アメリカと日本を分析対象にしていますので、アメリカのサブプライムローン問題や日本のバブル崩壊後の不況もここでおさらいすることができます。中国経済とは直接関係ない第2章ですけども、実は見どころ満載の内容でした。そして次なる第3章でいよいよ中国経済の検証に入っていきます。中国経済のまずいところ。さて、中国経済の検証をしている第3章ですが、ものすごく簡単にまとめるとこんな感じです。中国の経済成長の 20% は純輸出の増加。中国は人民元高を避けるために為替介入を繰り返し、外貨準備高を積み上げている。為替介入により過剰流動性が発生、不動産バブル、株式バブルを引き起こした。過剰流動性は食品価格を高騰させ CPI を押し上げている。はい、一部なんですけども、このような流れが指摘されています。僕がね、今口で言っただけではすぐに理解ができないでしょうから、きちんと理解したい人はね、ぜひ本で確認してほしいのですが、まあそれではね、新刊ラジオ不親切ですから、僕なりに噛み砕いて説明してみました。こんな感じです。中国の経済成長の 20% は純輸出の増加。これはつまり中国の経済成長は輸出産業が大きな役割を占めているということです。中国は人民元高を避けるために為替介入を繰り返し、外貨準備高を積み上げている。輸出によってね、本来はその人民元、中国の貨幣の価値が上がるところを、中国当局側がですね、為替介入を行って人民元の価値が上昇するのを抑えているということになります。これにはですね、輸出による利益が安定するというメリットもあるんですが、為替介入により過剰流動性が発生、不動産バブル、株式バブルを引き起こした。そうなんです。国内に流通する人民元が多くなってしまうため、国民の手元にお金が増えていきます。なので多くの人が不動産や証券などを購入し、資産運用を始めようとする。そしてバブルが起こってしまうのです。過剰流動性は食品価格を高騰させ CPI を押し上げている。さらにですね、国内の人民元が増えたためにインフレが発生し、食品の価格が高くなっても、まあ、さらに収入が変わっていないので、まあ、家計にとっては痛手となります。CPI というのはですね、消費者物価指数というもので、CPI が上がるということは、一世帯あたりの食品購入とか各種サービス購入などの生活に必要なお金の量が増えているという意味になります。はい、というわけで駆け足で紹介してきました本当にやばい中国経済、いかがでしたでしょうか。まだまだね、言い足りない部分があるんですけども、まあそれだけですね、この本結構中国経済の、あ、こんなとこまずいんだというね、問題点を指摘しておりますので、気になった方はぜひ、本の方で見てみてください。注目されている中国市場、その実態を知る上で有効な手がかりとなるであろう一冊です。本当にやばい中国経済、バブル崩壊の先に潜む相当の蛇、三橋貴明著、サイズ社より定価1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました本当にやばい中国経済、いかがでしたでしょうか。今回ですね、この本読んで僕、その上海株式総合指数ですか、初めて見たんですけれどもね、びっくりしました。あ、こういうのあるんだなとですね、まあ、かなり僕個人も経済の勉強になったんですけれども、本自体はですね、やっぱりその経済の数字というものにね、慣れてない方はちょっと読みづらいかなと思うんですけれども、結構ですね、著者の、まとめ方がね、秀逸で、学校の教科書といっては失礼かもしれませんけども、まあ、学校の教科書みたいにですね、まあ、体系的に見ることができます。特に 分ですね、僕がさっき言いましたけども第2章のですね、あの各国の国際収支統計、これのねまとめ方はとても秀逸だなと思いました。本来ね見方としてはとても難しいんでしょうけれども、それをねより簡単に教えてくれるので、このあたりは特におすすめです。というわけでこちらの本どんな方におすすめかと言いますと、まずですね経済に興味がある方はぜひ読んでほしいと思います。そして、中国市場かなり注目されていますけども、中国の株式を持っている方はですね、まあ、おそらくそのネガティブ情報を聞きたくないかもしれませんけれども、こういうね中国経済の問題点を指摘している本、読んでおいて、多角的に分析してみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。